私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人に上に豊かにありますように。アーメン。ある求道者の方から相談の電話がありまして、洗礼を受けたいというですね。で、その洗礼を受けたいという方がですね、こういうふうに言われました。やっぱり洗礼に意味があるんでしょう、意味があるんでしょうって言われまして、まあ、よくよく聞いてみると洗礼を受けたら人間が変われそうだという、まあ、そういう相談でした。もういいことが、今まで悪いことばっかりだったからですね、洗礼を受けるといいことばっかりになるんでしょう、そういう意味があるんでしょう、まあ、そういうふうに言われました。まあ、その時になんて答えかなと思ったんですよね。皆さんだったらどう答えますか。洗礼を受けていいことがたくさんある、そんなことはないんですよね。同じようにですね、変わらない、悪いことというよりも試練とかもたくさんあるかもしれない、まあ、しかし何が変わるかっていうと、まあ、その試練の捉え方が変わるという、まあ、そういうことだと思います。まあ、イエス様がいつも共にいてくださる、そういう人生を歩む、そう決心したということは、それまでの人生とはまた違う、そういう人生を送っていける、まあ、そういうことだというふうに思いましたが、まあ、何回その方にこう説明しても、でも意味があるんですよね、意味があるんですよねって言われるので、意味ねと思って考えていました。まあ、意味があればやるけど、意味がなければやらない、そういうふうに多分考えているのかもしれません。意味があるんだったらやる。で、じゃあそれでは洗礼に意味があるんだろうかと改めて考えてみました。そして私たちは洗礼に意味があったから、洗礼を受けたのかなとも考えてみました。多分そのような考え方の方が間違いなんだろうなというふうに思います。で、ある時先輩の先生にですね、森先生ですけども、先生、洗礼に意味あるんですかと聞いてみましたら、こういうふうに答えられました。洗礼っていうのはには無意味だっつってね。えっつって、何も意味はないっつって、さあどういうことですかって言ってですね、言った時に、あの先生いつも禅問答みたいなことをおっしゃるんですけど、でも無意味っていう意味があるだろうって言われたんですね。無意味っていう意味は何とは何だろう、それを考えたらどうだって言われて、無意味、まあ、確かに無意味っていう意味があるんでしょう。でもそれが洗礼とどう感じたか、洗礼を受けたか受けてないかが大切なんではなくして、神様の方に意味があるんだ、人間には、洗礼の意味はですねなくても、神様の方にその意味がある、そういうふうに言われたのかなと思っています。そう思うと神様の方にはとっても意味があることです。一人の人が悔い改めてですね、イエス様を信じて従う生き方をする、それを決心する、そして洗礼を受けて全ての罪を許されて、そして、永遠の命を与えられる、これは神様にとっては大変な意味があることです。しかも神様のノートがあるとすれば、そこにその人の名前が永遠に記されるという、その永遠に記された名前がある以上、イエス・キリストはその人を必ず天国の門に入れてくださる、そういう大きな意味を神様の方は持っておられる。しかし人間の方はどうかっていうと、そういう意味があるから洗礼を受けることもあるかもしれませんが、しかし洗礼を受けてどう生きるかということの方が大切なのかなというふうにも思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日はイエス様が洗礼を受けになったというところです。イエス様、あのイエス様が洗礼を受けるわけですから、さぞ丁寧に書かれている、私たちは想像しますが、しかし今日はたった3節しかありません。たった3節です。私たちにとって洗礼っていうのは人生の一大事みたいなことですが、しかし聖書においてイエス様の洗礼、また弟子たちの洗礼はそれほど重要なこととしては書かれてないのです。まあ、今日は3節ですが、マタイやルカはもっとたくさん書いてるだろう、まあ、そう思って読んでみてもまた同じようなことです。まあ、ちょっとニュアンスが違うだけで、実は洗礼ということよりも洗礼の後にどうなったかということの方に重きを置いてあるように思います。まあ、マタイによる福音書でよれば、洗礼によりも天がイエス様に向かって開いたこと、 そして天からの声があったこと、これが大切です。ルカによる福音書でも天が開き聖霊が下り天からの声があった、これの方が大切なこととしてそこに記されています。じゃあマルコはどうだろうか。今日読みましたマルコによる福音書によると中心は3つです。それはイエス様はやってこられた、イエス様は洗礼を受けられた、イエス様はご覧になった、これだけです。これだけ見てもマタイとルカとの違いはもう歴然としています。そしてもっと違うところがただ1点あるとすれば、それは周りに人がいるかいないかです。マタイやルカの福音書を読みますと、実は群衆の存在がそこにあります。そしてイエス様に向けて言われた、あなたは私の愛する子、私の子にかなうものという声を誰が聞いたか、イエス様もお聞きになりましたけど、それは前にいた群衆が聞いたのだと書いてあるのです。ところがマルコはイエス様だけの言葉だった、そういうふうに記されています。ここがマタイやルカ、またマルコとの誓うことです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、これをイエス・キリスト自身が直接お聞きになった、実は洗礼というのはこれから始まるのだということの印だということです。洗礼を受けたからイエス様のすべての行為は終わったのではないのです。むしろその逆で、今始まりましたよ、あなたの十字架への道は今始まりました、しかしそれは私の心にかなうことなのだ、それがイエス様に語られた神様の言葉です。なのでマルコによる福音書ではもう一回この言葉が出てきます。それは変容のところです。イエス様が伝道を終わられ、いよいよ十字架に向かっていく、その時にもう一度、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声が聞こえてきます。だとすると、これからあなたの人生は始まるのだ、これから第一歩が始まる、ゴールに向かって一歩一歩進んでいきなさい、しかし大切なことは私はあなたと共にいるんだという、その御言葉なのでしょう。あなたがすること、あなたが目標としていること、あなたが歩むこと、それはすべて私の御心にかなうことだから、あなたはこの道を歩んでいきなさい、それが今日のメッセージなのでしょう。だとすると、洗礼を受けた方々も、そしてこれから洗礼を受ける方々も、またこれから洗礼とは一体何かって考える方も、もうすでにその人の中で実は神様の御心は開始されているのだ、そのことを今日私たちは知ることになるのです。年末年始も終わりまして、もうそれぞれの方がご自分の家に帰っていかれて、ニュースを見てますと帰省ラッシュで、また高速の渋滞が45キロとか60キロとか、そのですね、それ見ながら大変だろうなと思いながら、眺めていました。ある時にですね、実はその60キロの渋滞に捕まったことがあるんですね。ただですね、ラッキーなことに反対側だったということですね。反対側っていうのは本当にスッスー行くんですよね。すごい有頂天になるんですよね。ざまあ見ろみたいなですね。あれ、なんたたちがこんな、みんなこっち帰るからでしょうかって思うんですけど、でもあんまりにも長いとですね、やっぱり私でもですね、心配になるんですよね。何が心配になるかっていうと、この人たちのトイレはどうするんだろうなとか、赤ちゃんが乗ってたらどうするんだろうかなとか、食べ物を持ってなかったり水が持ってなかったりどうするんだろうなとか、やっぱり心配になってきて、やっぱり60キロっていうのは延々と続いていきますからですね、大変だろうな。でこんな時にですね、あるものを作ればですね、自分は大儲けできるなと思ったんですよね。それはこの渋滞、隣の渋滞がどこまで伸びててですね、大体どれくらいの距離があって先はどうなっているのかっていう、そのことが全部わかるモニターかなんかがあれば、きっとですね、子供を乗せた人はじゃあ手前のインターで降りようかとかですね、そういうふうになるんじゃないかな。 で、それがなんでできないんだろうな、できるのはな渋滞ですっていうことはありますけど、大体何キロあって何キロ先のサービスエリアにはどんなことあって、まあ、あの放送もありますけど、それが一パッと見れればいいなですね。そうやってこう、考えながらですね、もしかすると神様の目っていうのはそんなものかもしれないなと思ったんですよね。その人その人の人生、それがどうなっていくのか、神様は全部ご存知だと思うんですね。で、その時に神様と共に私たちを歩む決心をしながら、その歩みが続けていけるかという、まあ、そういうことなんだろうかなというふうに思います。神様は必ず私たちに道を示し、そして私に従えと言ってその道を歩ませてくださる。にもかかわらず私たちがその道に歩めない、そのことをもう一度毎日悔い改めながら歩むべきだろうなと思います。洗礼というのは実はそれはゴールではないというふうに言われています。洗礼を受けたから全てが終わってしまうわけではなくして、そこから神様と共に歩む歩みが始まる。じゃあ私たちのゴールはどこかというと、神様のもとに行く、そこのことだけです。それが確実に保証されるというのが洗礼です。もう私たちはどんな生き方をしようと、実は神様のもとに行くという約束をいただいている。だったらこのそこから見て、私たちは今日どう生きていくべきか、神様のもとに行く私たちはどのような使命が与えられているか、それを私たちは考えることだというふうに思うのです。今日は礼拝の中で水が出ておりまして、これは皆さんが洗礼を受けられた時の水と同じ水ではないかもしれない。でも水によって象徴されること、それは自分が洗礼を受けたということ、そのことを思い起こすということです。もう一度あの日、自分が洗礼を受けた日の気持ち、またイエス様に従おうと思うその決心、それを今日思い起こしながら、再びイエス様に従う生き方をしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが洗礼がゴールではなく一つの通過点であり、目標は神様のもとへ行く、そのことを心を向けさせてください。どうかこの教会にたくさんあなたから召されたものが洗礼を受け、あなたと共に歩むことのできる人生を送ることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
信仰の告白をいたします。本日は皆さん